書のお言葉をご一緒に、では詩編のお言葉でありますが、詩編の方の第142編を一節から終わりまで、詩編の142編でございます。一節からですね。我声を出してエホバに呼ばれ、声を出してエホバに恋もと。我はその御前に我が嘆きを注ぎ出し、その御前に我が悩みを表す。我が魂、我が内に消える戦闘する時も、何時我が道を知りたまえ。人を我を捕らえんとて、我が行く道に罠を隠せり。願くは我が右の手に目を注ぎて見たまえ。一人だに我を知る者なし。我には酒どころなく、また我が魂を顧みる人なし。エホバよ、我何時を呼ばう。我イエラ、何時は我が酒どころ、生ける者の地にて我が産べきものなりと。願わくは我が叫びに御心を止めたまえ。我痛く低くせられたればなり。我を責むる者より助けいだしたまえ。彼らは我に勝りて強ければない。願わくは我が魂を人やよりいだし、我に皆を感謝せしめたまえ。何時豊かに我をあしらいたもべければ、正しき者我を埋めらん。はい、まあ、そうですね。一節から、我声を出してエホバに呼ばわり、声を出してエホバに恋求む。我はその御前に我が嘆きを注ぎ出し、その御前に我が悩みを表す。この前にはダビデが洞にありし時、読みたる教えの歌なり祈り、まあこれ祈りと書いてありますから、まあこの時代からまだ聖霊を受けて異言を語るという人がいませんでしたけれども、でも声を出して神に祈ったという、ね、声を出して神に祈る、まあ、この時代からそう書いてあるわけですから、多くのキリスト教会はほとんど黙祷といって声を出さないで、黙って、祈ることを祈りとしてますけれども、聖書はそう言ってないのでありますね。ですから、ここに、嘆きというね、我が嘆きを注ぎ出しという、言葉もありますけれども、我々が声を出して威厳で祈るというですね、このことはまさにダビデの祈りと本質的には一緒でありますね。新約聖書の方に、ロマ書というのがあります。ロマ書というのがありますよね。ロマ書の第8章ですね。で、ロマ書の第8章の26節を、新約聖書の方になりますね。ロマ書 第8章26節をご一緒に言いましょうね。格のごとく御霊も我らの弱気を助けたも、我らはいかに祈るべきかを知らされども、御霊は自ら言い難き嘆きをもて取りなしたも、はい、まあこの言い難き嘆きをもって取りなしたも、これが威厳ですね。言い難き、まあ、いつでもこう嘆きじゃないけども、まあ、時には言い難き嘆きをもって、威厳をもって我々は、神に祈ることができるのは聖霊の取りなしがあるから、聖霊を受けてない方は、まあ、もちろんこういう祈りはできませんから、御霊自ら言い難き嘆きをもって取りなしてください。だから私たちはいかに祈るべきかを知らざれどもというところがありますよ、まあ、いかにってこの、ね、いかにっていう意味はなんとという意味ですね、うん、まあ、より正確に言えばね。だから私たちはなんと祈っていいかわからないけれどもっていう、いかにっていう意味はなんとという意味ですね、正確にはね。どのようにという意味ではありません。まあ、どのようにというのは、まあ、how to ということで、how to、how to じゃなくて、英語では how to ってよく今、how to というのは、どのように祈っていいのかわからないわけじゃありません。私たちはどのように祈っていいかはよくわかっています。それは威厳で祈るということですね。威厳で祈るということですから、けれども何と祈っていいかがわからないときがあるということですね。まあ分かる時もあります、もちろんね、うん、まあ、こういう神様ことを私は願って、ね、そしておりますからというね、分かる時もありますよね。それ分かる時は自分の心の願いを神に祈ればいいわけです、威厳で祈ればいいわけです、うん、自分の心に願いを持って神に祈ればいいわけです。その願いは明確に持ってるわけです。だけどどう祈っていいかがわからない時ってありますよね、うん、果たして自分はこれでいいのかどうなのかっていうね、まあそういう時もございますので、これは神様にお委ねして、先のことがわからない人間にとってみればどっちを選んでいいのかわからない時もあるだろうし、何と祈っていいかがわからない時もあります。だから何と祈っていいかわからないから祈れないんじゃなくて、聖霊に委ねて、そして威厳に取りなしによって、とにかく祈らなきゃならないことは分かってるわけですね。お祈りしなきゃならないってことは分かってるけれども、何と祈っていいかわからない時もあります。だからその時祈れないんじゃない、ちゃんとお祈りしていくことができる。でこれがまた超自然的なある意味で祈りですね。聖霊を受けていなければこれはできません。黙祷ということでは全く太刀打ちできないですね。ですから、威厳で祈る、まあ旧約聖書のダビデの時代には威厳を語るということは一箇所も出てきません。なぜかというと威厳を語る人は誰もいなかったから、なぜかといえば聖霊を受けている人がいなかったからって言いますね。だから旧約聖書の時代の人々というのは聖霊を受けてない人々なんですね。でも信仰はあるわけ、神に信仰を持っているわけです。けれども誰一人として聖霊を受けた人はいません。ただ聖霊が下ってくる人がいたわけですね、うん、まあ、ダビデもその聖霊が下ってきて、そしてああいう詩篇の歌を、まあ、予言的なメッセージを含んで、まあ、予言と言ってもいいわけですね。書くことができたし、まあ、そうやって祈ることもできたわけだけれども、まあ一定の時間が経って役目が終わっていくと聖霊はその人を離れていったんです。必要な時だけ聖霊はその人の 上に下ってきて、役割が終わったらその人を離れて、こういう時代だったの、うん、だ旧約聖書の時代の人々は聖霊が内住するっていうことはなかったんです。内に宿るっていうことはなかった。ただその上にとどまるっていうことはあった、うん、だから聖霊がその人の上にとどまったときはその人は神の働きをしたわけですけども、それでも一般の人々の上には聖霊が下ることはなかったんですよ、旧約時代は。もう特殊な人って特殊な人、もうまあ言ってみれば3つの役割ですね。一つは王様、王様、旧約聖書の時代における王様は必要に応じて神の御霊が降りてきてまた去っていくっていう、まあこれが王様がありますね。それからもう一つは預言者、預言者の上に聖霊が下ってきて預言をなさせて終わったら去っていく、うん、それから司祭っていうか祭司ですね、祭司、まあ祭りごとっていうのは祭司の役割ですけど、まあ祭りごとっていうのは礼拝のことを言うわけですけども、旧約聖書の時代の礼拝というのは神に反祭を捧げていくっていうのが一番大きな礼拝でありましたから、これをするのが祭司、これも神の御霊が必要な時に降りてきて、祭司は壇にそうですね生贄を神に反祭を捧げ祈りを捧げていくということをしたわけで、でまあこれが旧約時代ですから、今私たちのように一人一人の中に神の聖霊がもう宿って、そしてですね完全にそこにもう内住してもう離れることがない、永遠にそこに留まるということは、まあ、旧約時代の人々にとっては予想だにしなかったことですし、まさに、考えることも、まあ、できないことで、まあ、そういう非常に大きな恵みの中に私たちがあるということは、この聖霊が神の霊が私の中に宿った、宿ったらどうなるんでしょうか。それはまあいろんなことがありますけれども、私は救われているという確信を得るということですね。一つ大きいのは聖霊を受けている人は揺るぎない確信を内に持っている、自分の中に、それは私はもう救われて天国に行くものとなったという、これ誰がどう説き伏せても覆すことのできない大きな、パウロ先生の言葉を借りると船の怒りみたいなものだったんですね。それがあなたの中にぶら下がった内住したって聖霊は、はあ、そうですね。だからでこのまあどっかに書いてあったと思いますけどもね、はあ、ですから、これパウロが言ったかどうかちょっと今不安になってきましたけど、まあいずれにしてもね、はい、だから我々はですよ、だから救われて来たということはそういうことですね。このイエスの御霊教会の信者さん方は皆全員がこの救いの確信をうちに持っている。でこのことは非常にはっきりとしている。なぜかと自分は救われている。まあそういう話をしますと。イエス御霊教会の信者さんは、まあ、そんなこと当たり前じゃないかって言って、ね、何をこの人言ってるのかっていうふうに思うけれども、世の中のキリスト教会の信者さんとちょっと接してみればすぐに分かるように、彼らは救われてるのか救われてないか分からない。それがずっと不安のまま毎日生活してる牧師さんもそうですから。だから 今日は自分は救われてるとこう思っていても、次の日にとってやっぱり自分は救われてる、これの繰り返しなんですね。だから本当にですね、聖霊を受けているということは全く違うわけですね。だからこの言い難き嘆きを持って我々が必要に応じて御霊の取りなしによって祈ることもできる、はい、これは本当に聖霊を受けている人が、で私たちは26節に今言いました、我らはいかに祈るべきかを知らないけれどもっていうのは、何と祈っていいかわからないけれども御霊が取りなして威厳で、声に出して神の前に私の今の問題を嘆きを悩みを訴えることができていく、まさにダビデのその言ってることとここが一致してますね。そして、この27節の後半にもありますように、御霊は神の御心にかないて生徒のために取り出してください。神の御心にかなって生徒のために取り出してください、ね、神の御心にかなってということ、我々神の御心がわからないからいろいろと悩んだり思い煩ったりするわけですよね、まあ、神様の御心っていうのは我々は分かりません。まあ分かった時もあるけれども、いくら分かったって言ってもそれは神の御心の中の一部分を知ったっていうこと。神様は神の御心を全て人間に教えることはしませんから、それは不可能だから。だから神の御心の中のその人にとっての必要な部分の本当に砂粒一粒ぐらいだけれども、それを示して必要な時は教えてください、だから私たちがいろいろと思い煩ってもまあ実際は時間と労力の無駄なんだけれども、神の御心が見えないから、まあいろいろと、でもそこで神様が神の御心を我々に全て知ってほしいと思っても不可能なんですよ。神の中にあることを全て我々が受け取るだけの、まあ能力がないわけですよ、人間には。だからそれは不可能であります。だけども、私にとって必要な部分だけ神様を求めていた時には教えてくださいますから、だから神様は私たちに明らかにですね、良くないということはいくらその人が教会の屋根にしがみついて祈っててもですよ、聞くことができないですよ。その人にとって悪いと良くないということは神様その祈りに応えることはできません、それは人間の世界でもそうですよね、まあ経営の神様と呼ばれる、まあ、今のマネジメント の基本を築いたのはドラッガーという人ですね、有名な方で、まあユダヤ人ですけどね、まあアメリカの学者ですけども、まあ、ユダヤ人ですよ言ってみれば、そのドラッガーがある時にプロフェッショナルって、まあ、彼はプロフェッショナルの条件という有名な本を書いてますから、まあ、これはもう言ってみれば経営者のバイブルみたいなところがありますけど、だけどもそのドラッガーがインタビュー受けた時こう言ってですね、プロフェッショナルの条件っていうのは、それは何なんですかって、聞いた時にこれ非常に印象的な言葉なんだけど、プロというのは相手にとって害になる素人の人ですからね、相手はクライアントとお客さんは何も知識がない人です、専門的な知識は基本的に。プロというのは知識を持ってるわけですね。お医者さんだったらお医者さんの、牧師だったら牧師だったら、まあ信者さん知らないことは知ってるわけです、 だから相手にとって害があると分かって知りながら知っているんだったらそれは与えない、これはもうプロとしての原則だっていうんですね、彼は。だからこれは非常に重要なことだなと思うんですよね。だからなぜかというとやっぱり一般のね人は何も専門的な知識ありませんから、ね、だからこのそういうことをが世の中でもですよ、世の中の人でもそういうことを言うわけですから、まして神様がですよ、あなたにとって悪いと分かっていながら神様の方は分かるわけですよ、神の御心っていうのは全てを見えてるから、ね、だからあなたの祈ってること願ってることはあなたにとっては良くないと分かっていながらそれを与えることはできないです、当たり前のことですよね、だから人間の顔は分かりませんか、神様。だから聖霊が威厳で生徒の神の御心にかなって、ね、神の御心を我々は分かんなくても聖霊が神の御心にかなった祈りによって取りなしをしてください、だからこれ黙祷どころじゃない、世の中の人はあとは分かる言葉でお祈りしますけど、ね、分かる言葉で祈りますよ世の中の人、でもそれも太刀打ちできないですよ威厳の祈りっていう、神の御心にかなって、ね、私にとって最もいいことを、私の願いはあるけれども、ね、人間の頭の願っていること考えていることはまあ不完全だっていう、それは知らないといけませんね、だから神様なんと私の祈り願いに応えないで、ほっとくんですかこういうふうにですねまあ言いたい時もあるかもしれませんけど、明らかにだから我々は神の御心は知らないから神を信頼しなさいっていう、あとは信頼するしかないでしょ、人間世界でもそうですよね、もうあとはこっちは専門家じゃないからわからないから、もうあなたを信頼します、まあそうやってその信頼できる人を選ぶしかないけど世の中になりましたよね、だから信頼しかない、だからまあ我々の神様は信頼にもちろん足りる、十分足りる方ですから、我々の神様を信頼していけばもう間違いないわけで、悩みももう ないわけで、ねえー、だけど本当にダビデは声を出して神様に訴えました、ね、けれども彼は神を信頼している、ね、だから信頼という言葉を聖書では信仰と言ってるわけですね、だから信仰という言葉は本来は信頼という言葉なんです、神を信頼する、神を信頼するということは何を、神のどこを信頼するんでしょう、まあ、神の全てだ全てなんですけれども、まずは神の言葉、ね、神の言葉を信頼する、神の言葉は誠である、神の御心は、まあ、我々が信頼して十分、まあ、足り、ね、余りあるところ、ものですから、まあ、それでいいわけです。だからイエス様も、まあ、聖書もそうですけど、私を信頼しなさい、私を信じなさい、ね、私の言うことに聞き従いなさいというわけです。私の言ってることに聞き従いなさいな、ということはですよ、神様が我々に来て私の言うことを信用しなさい、私を信じなさいとこう言うということはですよ、信じない人が多いってことなんです。そうですね、信じないこともできるということなんです。それから信じない人も多いってことそうですね、だから本当にね、王様っていうお方は神様からの油が注がれた、まあ、旧約聖書で言えば神様が 時々こう降りてきた人ですよね、王様っていうのは、だからソロモン王という王様を見ていけば、本当に神の知恵に満ちた人だし、ソロモンの知識というものはもうすごいものがあって、そのなんていうんですかね、まあ生物植物天体もうあらゆることに彼は神様からの知恵を与えられて、まあ、知り尽くしていた、植物なんて言ってみれば、あの聖書にあの苔って、苔の種類に関してもものすごく詳しかったって書いてあるんです、ソロモンは。だから世界中からソロモンにその、あの話を聞きに来たっていう、だから専門的なあの当時ですね、あの知識を持った人だし、神様もあの後にも先にもこれ以上の知恵のある人はいないって言ったぐらいですから、あのそんなねソロモンなんだけど、それとね神への信仰とか信頼というのは別物なんですよ、これ、だからどんなに知恵があろうが知識があろうが立派な人格者であろうが、あるいはまああの本当すごいあの画家なんか、ソロモンの画家なんか見ても、まあ文学的にも芸術的にも、まあ、霊的にはもちろんのことですけども、あまりにも深い深淵の極みですよね、あれ見たら。けれどもそんなね神様から用いられた、まあ、方であっても神様に従わないんですよね、だからソロモンの晩年見ていったらもうまあ悲しむべきさんさんたる状況っていうのを見えてるんですね。だからそれでもう偶像礼拝ばっかりやるわけですよ、神様を礼拝 しなきゃいけないって分かっていながらですね、自分で分かっていながら神様を裏切っていくっていう背信行為に至ってしまう。それでね、神様は聖書を読む限りですよ、2回ほど私はあなたに現れて警告したじゃないかと、私を信じなさいと、私の言うこと聞きなさいと、私に従ってきなさいと、でもあなたは聞かなかった、ね、だからあのねソロモンですらね、栄華を極めた方ですよね、神様によって本当に用いられた人でもあるし、神様の知恵を授かった人でもあるけども、結局ねこのソロモンは聞かなかった神の言うことを、だから2度も現れてきて神様がですね、まあ警告を与えた、ね、こうしてはいけないよと、ね、言うんだけれどもソロモンは聞かなかった、だからもう神様の方も私は2度も現れてあなたに警告しましたけどもあなたは聞かなかったから、もうあなたは、そうですね、まあ、生きてるうちはあなたがもう、まあ、まあそれも晩年に近い時だけど もうあなたが生きてる時はまあ、この国は保ってますけども、まあ、あとは死んだ後はこの国は分裂します、ね、はい、そしてあなたの息子は12種族の中の1種族しかもうあとは支配で王として君臨しない、後の種族はあなたに逆らっていく、ね、まあ結局今のユダヤ人というのはユダという王国は、まあ、ユダとベニヤミンの種族、まあ、ユダとベニヤミンを2つ合わせて1つの民族っていうんですよ、いう数える場合があるんで、1つの民族しか、ね、あなたはもうの子供は、王様となれない、あとは裏切っていく、後のですね10種族はですね、北の方に北イスラエル王国を、そうですね、別の王様を立てて始まるわけですから、でもう分裂するわけなんですよ、だからそういうことを見ましたときに、ね、本当にこの、まあ、神様に従うという人がなかなか旧約時代から見てもまあ、いないんですよ。ですから それで私たちは聖霊を受けてるから、うん、だから神に従うことができる。人間的に聖霊を受けてないのにね、なかなか神に従うことは人間の差がっていうんですよ。人間の中にある性質っていうのは神に逆らう性質があるわけ、うんうん、そしてなんていうんですかね、まあ肉欲っていうか肉欲情欲っていうのが聖書に書かれた、うん、けれども我々聖霊を受けた私たちはキリストイエスによって情と肉とを十字架につけた、一緒につけた、うん、ね、それは情欲のことを言ってるわけです、うん、それを我々はキリストと共に十字架につけることになったから、だから私たちはこの御霊に従って歩むことによって掟の木が完成できるんだと我々の中に、まあそういうわけですよね。だからこの、お祈り一つとってみてもそうなんですね。聖霊のない方が一生懸命どんなに頑張ってお祈りしても、それはですね、肉の力に勝つことはできない。それからですね、不完全な、そうですね、願望願いしか持てない。神の御心がわからないから、まあもうちょっと分かりつければ私利私欲の祈りだけに偏っていく。まあ、そしてですね、次は神にを恨んだり神に怒りを発したりっていう、まあこういうのが人間だって、人間の罪というものはいかに恐るべきものかと思うんですけれども、けれども聖霊を受けた私たちが聖霊によって、そうですね、この全く神の愛のうちに生きることが可能とされてきました、うん、非常に素晴らしいこと。だからそのために必要なことは、まず水と聖霊を受けて救われると、聖霊と洗礼、水と霊のバプテスマを受けて、新たに聖霊に救われていく、これはまず重要なことですね。またこれが神様が全世界の人に願っていることです、うん、聖霊を受けなければ救われることできません、はい、新しく生まれ変わる、だからキリストの御霊なき者はキリストに属する者にあらず、どんなに頑張ってみてもこれは無理なんですね、聖霊を受けなきゃ無理である。けれども聖霊を受けた人は、はあ、今度はですね、聖書を学んで、このですね、真理を学んでほしい、知ってほしい、神様ということに、神様を知る、なぜ知ってほしいのかというと、そうすればあなたは自由になるから、もっともっと自由になってほしいです、その自由、じゃあ世の中の人は自由じゃないんですかっていうと、まあ自由じゃないんですよね、真理を知らないから。自由というのは悪を行うための自由ではないわけです、そういうふうにしか捉えない人も多いから、世の中には、自分の悪なり自分の肉欲なり自分の欲求だけを行う自由だというふうに解釈しやすい。悪を行うための自由ではなくて、愛を行うための自由ですよね、聖書に言っては自由というのは、だから我々が愛のうちをもっともっと歩んでいけるために自由が必要。でもその自由を得るためには私たちが真理を知る必要がある。聖書の言葉、神の言葉、この神の言葉というものを我々が知ることによって、我々はもっともっと頭の束縛から解き放たれて、いろんなもので我々自分の思考、思い、考えで、まあがんじがらめに束縛されている部分が聖書を知らない時があったわけです。水と霊を受けて救われました、聖霊を受けました、けれどもまだまだ自由はないんです、それは聖書を知らないから。だけれどもまあそこから解き放たれていくことが来たことが我々の信仰障害、神の言葉を知ることによって、ね、そしてまあ あ、聖霊を受けたことによって、聖霊に従うことによって、聖霊によって祈ることによって、そうですね、神の愛の中を歩んでいくことができる。で、これを自分のなんか努力でやれっていう話じゃなくて、聖霊にない人はできないんです。難しいですね、うん、だから、よく世の中で、まあ、信者さんもなんか啓発セミナーみたいなのをなさる人もいますけど、でなんかもうちょっと仕事がうまくいくように、まあそれ別に役に立てばいいんだろうけど、どんなことをやったかっていう、その考え方と行動を変えれば成功する、まあどこでも言ってるよね、そんなこと言ってるんだけど、いやもう教えられました、考え方と行動を変えれば成功する、うん、それは先生の言ってることと一緒ですとか言われてもね、一緒じゃないと思うんだけど、考え方と行動を変えれば成功するって、まあ人間考え方と行動を変えれば、だけどね、それは確かにそうだ、だけどセミナーってそこまでしか言わないでしょっていう、確かにそうですね、それってどうやって変えられるのと、ね、人間っていうのは考えと考え方行動を変えれば変わりますよ、人生も変わりますよ、だけれどもそれどうやって変えるんですかっていう、そこを教えないで、だから考え方と行動を変えることが分かっても変わりませんよって。なぜかといえば、材料が入ってこないのにどうやって変わるんですか、材料を取り込むことをしなければなりません。いろんな材料を私たちが取り込むことによって考え方と行動が変わってくる、考え方と行動を変えるための材料が必要なんですよ、ね、その材料とは何ですか、まあ、材料って言ったらあれだけども、それはですね、神の言葉です。私たちが神の言葉を取り込まない限りは考え方も変わりません。聖書を読まない限りは、だから何度でも何度でも反復していくっていうことは、学ぶっていうことは反復すること、反復するっていうことは暗記するためにやってるわけじゃないんですよ、まあよく復習っていうのはありますけど、まあ、復習っていうのは暗記するために何度も何度もやってるわけじゃないんです、反復することによって新たなことに気がつくっていう、新たなことに目がそこに行くって、細かなところにまで目が行くようになるんです。今まで気がつかなかったことが見えてくるわけです。それが反復であり、復習であり、練習であり、聖書を読むっていうことです。何度も何度も聖書を読むことによって見えてくるわけです、はい、我々本当に見えてこないことっていうか、見えないことって多いんですよね。だからでも私たちがこのまあ恵まれているということならば、それは今恵まれているということなんですよ。今、はい、そうですね、だから昨日もある方、信者さんと話してましたけど、その信者さんも本当に年度末でもう私はもう疲れました、疲れ果てましたそうですか、まあまあそれは私もそう一度言ってみたいんだけれども、なかなか疲れ、それからね、もう来年度また新しい年度にもう会社に行ってお仕事をするの、私は疲れてるんだけど、でもなんか問題点はどこにあるかっていうと、疲れてるように見えないから、みんなはそれを理解してくれない、それで見えてる人は会社休んでもなんか許されてる、ね、私はそれ許されてない、これはやっぱりそうかもしれないね、この体の病は見えやすいけれども、心のちょっとこう疲れっていうのは見えないですよね、人から、だからまあそういうことでね、本当に大正解も行きたいんですね、まあなんかでもなかなか行けない、でも今度はでも大正解なぜいいかというと、まあ、確かに恵まれるということはありますよね、でもこれちょっと予的な見方をすると、大正解というのは 今という時点に我々の心が あるからなんですよね。感情というのは、私たちの感情というのは未来に向かっては持てないんですよね。その時になってみないと分からない、予想はできるんだけど、これから先こうなるなとかああなるなとか予想はするけれども、感情というのはその時にならないと出てこないですよね。過去もそうですね。もう過去過ぎ去ったことをこう振り返って、いい思い出だったらそれに浸るってことあるかもしれないけども、感情というのはその時でないとそれは持てない。つまり感情というのは今でないとこれは手にすることできないですね。そうですね。だから今私たちが見えているもの、聞こえているもの、そしてまた触れているものを楽しめていればいいわけですよ。感情ですよね。なぜそれが楽しめないのかっていうと、先のことにとらわれてこうだああだこうだ、場合によっては過去のことにとらわれてる場合もあるかも。あの時こうすればよかった、ああすればよかったね。それから周りの環境がもういろいろあるから、もうそれに振り回されて今自分がやってることを楽しめない、それを味わうことができない、けれども感情というのは今しかないわけですから、大正解というのはそれはあるわけですよね。世の中からもう隔離されて離れて、後先のことももう考える必要もない。そこに神様の忍耐の中にあって、そして聖書の言葉を読んで楽しめる、お祈りをして楽しめる、ね、そこで生徒の良き交わりの中に楽しめる、その今にの感情を味わうことができる。だからこれよく考えてみたら、世の中でもですね、今ということを私たちが味わうことができたらこういいわけです、だけども我々の心が今にない場合が多いわけで、いろんなものに煩わされて、煩わされもあるし、あるいはまた煽られるってこともあるし、これから先にこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こんなことでもう悩まされ、今というものが見えてない、だけれども、本当にですね、今しか本当は現実にはないんですよね。そう、そうですね、だから、私たちが本当にね、この神を知るっていうことは素晴らしいことだと思う。神を信じるっていうところからさらにステップアップしたときに、神を知る、そして神様を味わっていくっていう、今まさに今、常にいつでも私たちは今神と共にある、それから祈りということも、威厳で祈る、いかに祈るべきか知らないけれども、頭では我々は分からなくても、御霊自ら威厳を持って祈りを持って取り出してくださる、それに対して非常にこれ感謝、それもまた我々が味わうことのできる恵みでありますね。それから聖書の言葉を読んでいっても、今自分に必要なところにこう導かれて突き当たった時、また喜びがありますね。人間というのはこうなんかこう動物と違って、なんていうんですかね、自分は間違ってんじゃないかなという思いが生じてしまうんですよ、人間というのは。それがまた人間の良さなんだろうけど、動物ってのはそういうことないですよね。動物ってね、犬でもそうですよね。バーッと走ってったら、走りながら、あれちょっと私は間違ってんじゃないかなって思わないですよね、犬は。バーッと走っていってしまう。人間はそれあるわけですよ。バーッとこう走っていっても、あれちょっと自分は間違ってんじゃないかな。あれでよかったんだろうか。不安になる、心配になる。昨日もその方もそうおっしゃってましたね。社長さんとももう言い合ったんだけども、後で考えて自分は間違って 高もしれないだとか、なんか順番なんかまずいこと言ったかもしれないだとか、まあ、いろんなこと人間思うわけ。これは動物は思わないですよ、それ、うん、あれだけご主人にワンワンワンワン吠えて、俺は間違ってたかもしれないというような犬はいないですよ、どこに。柴犬はね、うん、信者さんで柴犬飼ってる方がいて、その方は集会所だったから、そこに行くとそのワンワン吠えるわけですよ、その犬は。あのご主人に向かって吠えてるんですよ。でついにね、手噛まれたって言うんですよ。もうね、本当にね、あのすごいなこの犬はと思うんですけど、そのね、あの柴犬だけじゃないと思うんだけど、うん、自分はちょっと間違ったんじゃないかなと思わないんですよ、犬は。だから人間は思うわけ。だから人間はいいんだけれども、人間は本当に素晴らしい部分があるんだけど、それがまた人間の弱点でもあるわけですよね。うん、それで悩まされるから。自分はあれでも、うん、ね、うん、だから本当にね、そこはね、人間のまた悩みの、一つなわけですね、うんうん、だから、まあその姉妹もまあそういうふうにおっしゃるわけでありますけど、まあ、そんなことありませんね。我々はそういうことで思い煩う必要は全くありません。神様が全面的にバックアップして応援してくれますから、まあ、あなたがそれでしたいと思った時にそれでいいわけ、自分が正しいと思ったもそれでいいわけです、うん、けどもまあそれでも自分で気がつけばね、変えていけ、自分が変えたいと思えば変えていけばいいだけのことですから、うん、だから本当に人間ってのはそういうものがありますから、本当にね、このそこからなんか過剰に悩んだり心配したりする人も多いんですけども、まあそういうことも心配する必要はないわけであります、はい、そして、威厳で祈っていくことによって、まあその神の御心にかなって取りなしてくださっていますから、そこでまた状況がまた、変わってきて、まあ、自分に必要なことも、まあ、そこで見えてくるわけでありますね、ですから、このヘブル書を見ていきますと、ヘブル書ですね。ヘブル書第4章、ヘブル書の第4章を見ますと、ヘブル書の第4章の12節をご一緒に言いましょうか。12節、神の言葉は命あり、力あり、諸刃の剣よりも得し、精神と魂、節々と骨髄を通してこれを分かち、心の思いと志と試す。だから神の言葉、これが重要なんですよ、我々、ね、これ取り込まないと考え方も行動も変わるわけがないですよ。材料なくしてですね、それで考え方と行動を変えろと言われてもですね、それできませんよ、人間はですね、大切なのは取り込むことですよね、神の言葉を私たちの中に、そしてそれを何度も反復するということは、その覚えるために、記憶するためにそれをやるんじゃなくて、別に記憶しなくたって聖書に持ってればいいんですか、聖書に書いてあるもの、聖書も自分がそれ持ってればいいわけです。だから繰り返して反復するということは、新しいことに気づくためにやるわけですよ。何度も何度も聖書を読まないと気づかない。なんで気づかないかというと、今という時点に我々の目がいつでも開いていないからなんですよ。見えてないんですね、今あるものが、今目の前にあるものが見えてないからなんですよ。だけど何度も反復することによって見えてくるんです、うん、ですね。 ですから神の言葉というものを私たちが本当に、救われた後にですね、まずは救われてほしいということ、それから次に神様が願っていることは、救われた後に真理を学んで知ってほしい、神の言葉の真理ですね。神の言葉の真理を学んでそれを知ってほしい。知れば知るほどあなたは自由になります、あなたの頭がいろいろな思考がですよ、頭の中の思考、思い、考えが、から解き放たれていくんだと、そしてその自由というのは愛の中を歩んでいくための自由であって、悪を行うための自由ではないということもはっきり見えています、そうした時にね、人間のその思考が回復していくんですよ。神様のその御旨にかなった方向に。神の言葉は神の御心ですから、神の言葉は神の御旨ですから、神の御旨を知らなかったところから我々は徐々に神の御心にかなうものとしてこの歩んでいくことができる、生きていくことができるんですね。そうすると神の言葉はここにもありますように、命あり力あり諸刃の剣よりも得して、諸刃の剣、諸刃の剣って見たことはあんまりないんだけれども、両方に刃がある刀っていうことですね。両方に刃がある刀、料理の時にはこういうのは危ないんだけれども、戦いの時には役に立つわけあの戦争とか戦の時には役に立つ。そのものが2エッジっていう、英語では2エッジっていう、エッジっていうのはエッジが2つあるっていう、両方に、だからこういう諸刃の剣よりもさらに鋭いのが神の言葉ですよと。神の言葉がその どのぐらい鋭いのかというと、精神と魂、節々と骨髄を通してこれを分かつ、骨と関節をね分割するって、これは重要なことですよね。切れないとこ切ったって、昨日もお隣の人がからお魚をいただきまして、それでそれをこう切ってね、刺身して切って、あれもだんだんと覚えて、その骨と骨の間のか、関節をこう 切らないと、まあ鶏でもそうですけど、骨と骨の関節間を切らないと硬いとこ切れないですからね、だからそういうことですよね。それから精神とその骨とね関節をね分割するように、関節のところね分割するように、神の言葉は精神と魂を分割する、はい、精神と魂、この精神と魂というのは何かというと、精神というのは頭のことを言ってるわけ、頭の方の考え方と霊のね、我々の霊は間違ったことを思わないですか、もう生まれ変わってますから、我々の霊の思い考えと我々の頭の思い考えをきれいにこう切り分けてくれるのよ神の言葉は。だから私たちはこれはよく言いますよね、これは私の私利私欲の肉の思いなのか、あるいはこれ神様から導かれてる思いなのか、どうして見分けたらいいんですかと。どうしたかな、それは聖書の言葉によって見分けることはできますよ。聖書は何と言えるか、それによってきれいにそこを分けることです。単なる自分の私利私欲から来た考え方なのか、あるいはこれはですね聖霊によって導かれていることなのか、聖書は何と言えるかということでちゃんとそれは見分けがつきますから、だから神の言葉によってそこを見分けていかないければ私たちは自分の頭の打算的な考え方、打算的な考え方っていうのは、もうちょっと別の言い方をするか、虎の狸の皮残余という、 自分の頭では素晴らしい素晴らしい素晴らしいと思っているんだけど、神様はそれ導いてない導いてないってそれは言ってるんだけど、もう頭の方ばっかりにこうパーッとなってしまう、分かりませんけどね。けれども神の言葉がそれを分解する、その時その時に必要な神の言葉ですよ。だから今自分にとって必要な聖書を読んでると神の言葉に突き当たるわけです。それが奇跡ですよね、不思議ですよね。あ、今神様が言ったこれだから、そういうことで神の言葉は私たちの精神というのは頭のことを言っている、魂とも霊のことを言っている。頭の思いと霊の中にある神の導きと、これをちゃんと見分けをつけている、ね、それから心の思いと志と試す、ここの心の思いというのも志というのも、これ両方ね、頭の中の話ですね。我々が頭の中にも2つの、大きく分けると2つの、考えがあって、一つは偏見ですよ。これによって我々はですね、いろいろと束縛されてるの、自分の頭の中にある偏見的もの、気がつかないこと多いんだけどね、うんうん、でもう一つは、ね、理性ですね、うん、あ、そうですね、こうあってはいけない、ね、人間としての、ね、正しい道はこうあるべきだっていうのは、まあ、ちょっとありますよね。その理性、偏見と理性をね、神の言葉はきちっとね見分けてくれます、はい、ね、あ、これは自分の偏見だった、うんうん、そしてまた、この人間的にやはりこれが正しい、倫理的、あるいはまたですね、理性的にこの道はこうあるべきだというのは、こう頭の中にこう2つあるんだね、多分人間というのはこう、そう葛藤がありますよね、いろいろとね、うん、だけどそれもね、神の言葉は見分けていく、はい、だからしっかりと神の言葉を我々がこう取り込んでいくっていうことはすごく重要なことですね、うん、だから聖書をこう本当に反復してこう何度も読んでいくと気づいていくことが多いわけでありますね、うん、だからまあ、心の思いって、この心というのは頭のことを指すわけね、頭の中の思いと志、つまり頭の中のちょっと、うん、偏見的なものと、ね、思いっていうのは、それから志というのは理性、うん、というものとの違いも聖書の言葉を読んでいけば偏見が消えていって、ね、うん、そこから解き放たれていって、そして、何が大切なのかということも見えてくる。だから神の言葉は命があります、力がありますね、そして、精神と魂、ね、精神と魂、霊とその頭の思い考えと、私の生まれ変わった霊の中にあるこの神からのメッセージ、ね、まあ、この2つをちゃんと見分けていくこと、はい、だからまあそういうことをこう見ましたときに本当に感謝ですから、まあ、ペテロ全書もそこだけ読んでね、ペテロ全書ペテロ全書の第一章ペテロ全書第一章もうちょっと後ろになりますよね、今のヘブル書からさらに後ろになりますけれども、はい、 テテロ全書の第1章の9節をご一緒に読みましょう。これ信仰の果て、すなわち魂の救いを送るによ、はい、信仰の果てっていうのは、まあ果てっていうのは極みのことですけど、まあ結果と言っていいと思いますね。信仰結果、神を信じ、神の言葉を学び、神の言葉を信じ、神の真理を学んできたらということです。つまり信仰の結果、我々が神を信頼して、そして神の言葉を取り込んできた結果、魂の救いを得ることができます。この場合の魂っていうのは頭のことを言ってる。頭の中の思考が自分を今まで押さえつけてきたわけです。束縛してきたんです。それが自由になる。我々の思考が解き放たれて自由になって、愛の中を歩んでいくことができるようになってくる。徐々に徐々に、これが信仰の極みであり果てであり結果であるわけ。救われて聖霊を受けました、洗礼を受けました、それだけではならないですよ。なぜかというと、我々の頭の部分は生まれ変わってないから。その時は神の言葉を取り込むことによってしか我々の頭は生まれ変わってこないんです、ね。これは魂、ここで書いてある魂という言葉は頭のこと言うと、頭が救われていくんだよと言ってる、ね。頭が救われていくとどうなるでしょうか。物事がちゃんと正しく見えるようになっている。正しく見えるようになってきたら どうなるでしょうか。信仰的にも成長していきますけれども、世の中で産業、お仕事をしていようが、人間関係であろうが、何であろうが成功していくっていう、魂がこの解放されてきているから、うん、いわゆる頭の方ですよね。まあ、こう魂って言葉ね、非常に厄介な、まあ、余計なこと言うと余計こんがらがってしまうかもしれませんけども、私が調べる限り文語訳聖書で魂、この霊魂と書いてあるの19箇所あるんです。新約聖書、あの新約聖書書簡の中に、うん、ローマ書以降、そのうちのね15までは19箇所霊魂って書いてあるね。これ霊魂のその15箇所まではこれは全部頭のことを指しています。霊魂というのは、あとの4箇所だけ霊のことを指しているのは、その4箇所の中の一つが先ほど言ったヘブル書なんで、ヘブル書の 精神というのを頭の方に持ってきて、霊魂というのは霊の方に使っている。あれその4箇所の中の1箇所です、あそこは。ついでに言えば、あとの2箇所もヘブル書だから、ヘブル書に3箇所あります、うん。あとはペテロ全書に1箇所だけありますね。霊という意味で使っている霊魂を、それはね、行いのなき信仰というのは魂のない体のようなもんだと。その魂というのは霊のない体のようなもんだとそう言ってますけど、だからその4箇所しかありません。あとは全部15箇所はね、つまりはほとんどのところでこの霊魂と書いてあったら、これ自分の頭のことだと思っていいです、うん。だからつまり頭の考え、つまり我々の魂の救いって言ったと、じゃあ私は救われていないんですかって言うと、例の話じゃなくて頭の方の話、頭の方は明らかに救われてないでしょ、うん。それまで仏教を信じて、仏教なりイスラム教なり他の宗教の教えを信じていた人が聖霊を受けて、洗礼を受けて自ら上がってきたら急にですね聖書の教えになったのってないんです。頭の中そのまま変わってないです、うん、ね、うん。ついでに外見も変わらないですよね。生まれ変わった、生まれ変わったといっても、それは霊の部分を神様生まれ変えてくださったこと。人間の外面と思想、思考の部分は触れてないんですよ、神様。そこは変わってないんです、ね、うん。だからそこは自分で変えていくんですか。聖霊受けて、洗礼受けて、あなたは天国に行く永遠の命を受けたけれども、頭の中の考え方は自分で変えていく必要がありますよ。そのためには聖書の神の言葉を取り込んでいきなさい。それも自分でやってください。 ね、ね、自分で好きなだけ神の言葉を取り込んでいって、そしたらあなたの頭の中の考え方が徐々に変えられてきて自由になってきて、その自由を愛を実践するために用いるようになっていきます。でこれがあの、だから本当はそういうことまでセミナーで教えていかないといけない。セミナーって言うと啓発してるわけ、啓発するな、はい、我々は啓発というのも啓蒙されていくわけ、神の言葉によって。だから、この中で魂の救いがあるということですね。でこれペテロ前書でありますけれども、それから、ここに2章を見ていきますと、この2章の2節をご一緒に読んでいきましょう。今生まれし緑子のごとく霊の誠の父を慕え、これにより育ちて救いに至らんために、はい、この緑子っていうのは赤ちゃんのことで、赤ちゃんはまあミルクを一生懸命飲みますよね。赤ちゃんはそれがお仕事だからね、もう朝から晩までよく飲むなと思って見ててもそれがお仕事だから、そのようにそれと同じように水取れを受けて生まれて救われて生まれ変わった私たちは、最初はね、霊の誠のミルク乳、これは神の言葉、神の言葉でも硬い部分もあるし柔らかい部分もあるし、ね、流動食のような部分もあるから、そこから飲んでいきなさい。まだ難しいこと、わからないこと、硬いこと、赤ちゃんが今日からですねフランスパン食べるってわけにいかんから、ね、だからそこはミルクでいいか、そこから飲んでいくんですよ。霊の誠の父なる神の言葉、そこを少しずつこう取り込んでいく。これによりて救い育っていって救いに至らんという、救いというのは頭の方が救われていくためですよ。頭の中の考え方が聖書的になってくるということ、ね、つまり健全にこうなっていく、育っていく頭の中ね。今までいろんなこの間違ったとは言いませんけれども、神様を神様は存在しないものだという前提で、ある世の中の思想で頭の中を育てられてきたわけですよ。救われる以前の話だよね、これ。救われてからは神の言葉によって真理が見えてくる必要がありますよ。ね、そういうことですね。それから、それからちょっとヤコブ書も見ますか、ついでに。もうヤコブ書もう見ますね。ヤコブ書の、はい、ヤコブ書でありますけれども、そのちょっと前になりますよね。はい、ヤコブ書でありますが、はい、はい、ヤコブ書いろいろあるんだけれども、この一章ですね、ヤコブ書の第1章の21節だけをご一緒に読みます。21章だけね、1章の21節だけね。されば全ての汚れとあふるる悪党を捨て、 乳和をもてその植えられたるところの魂を救いうる言葉を受けよ。はい、ここも魂と出てきますが、これは私の頭の中の考え方、思考のこと。その魂を救うのは、言葉というのは神の言葉しかありませんから、その神の言葉を受け入れなさい、ね、神の言葉を取り込みなさい、そしたらそれはあなたの頭の中の考え方を救ってくれて、そしてあなたはそこから解放されて自由になる、自由になって反映していくことができる、まあそれもペテロが先ほど言ってることとヤコブが言ってることも、まあ、それからヘブル書に書かれているパウロの言ってることもみんな一緒なんですよね。そこ、そしてヨハネの言ってるところを見ると、ヨハネの第3の手紙っていうところを見ますね。ヨハネの第3の、ヨハネの第3の組であります。はい、ヨハネ第3の組の、これはもう1章しかないので、2節になりますね。ヨハネの第3の書、もうヨハネの黙示録に近いところね。ヨハネの第3の組の第2節、はい、ここをご一緒に読んでいきましょうか。愛する者よ、我何時が魂の栄えるごとく、何時すべてのことに栄え、かつ健やかならんことを言う。はい、このここにまあ3つのことが書かれてますよね。あなたの魂が栄えていく、それからもう一つはすべてのことに栄えていく、三つ目は健康健やかになっていく。でもこの三つは別個のことではなくてつながっているし、関連していることでもあるし、まあ健やかであるということは精神的な部分ももちろん含んでいるわけですよね。まあ我々の精神も時々疲れを覚えますからね。けれども、この魂が栄えていくっていうことが一番重要だし、一番大切だし、一番最初に書かれていることですよ。魂が栄えるっていうのはどういうことでしょうか。この魂というのは我々の頭の中の話で、何度も言うようにこの魂、霊魂って書いてある。我々の頭の中が真理を悟って、そして自由になって解放されていく。聖書の言葉を取り込むことによって私たちは、自分の、まあ、我欲というか我というものと、それから理性というものの見分けもついてくる、ね、それから神の上からの導きであるのか、それとも自分の打算的な考え方であるのかということも見分けがついてくる。だから私たちの魂が栄えない限りは絶対何やっても栄えません。だから我々の魂が栄えていくということは、これは頭の中が聖書的な思考にだんだんと切り替わってくるっていう、神の言葉による変革ですね。でこれがまあ一番重要ですよ。そしたら何やっても栄えていきますよって、それはそうですよね。神の言葉によって私たちの頭の中の考え方が変わっていけば、それは世の中のものの見方も変わってくるわけだから、ね、ですからそれでね、栄えていきます、ね、反映していきます。まあ、イエス・キリストは具体的な例え話でしかお話をなさらなかったんですよね。イエス・キリストはもう本当にこう例え話で一般の民衆にも分かるように、まあ表向きだは分かるようにいろいろなお話をしてくれました。けれどもね、ロマ書以降、パウロの書簡というのは特に中心的ですけど、は非常に抽象的ですよね、言ってることは。 だけどこの抽象的なね、あの言葉をしっかりと取り込む、我々にとって最も重要なのはローマ書から後の手紙なんで、特にパウロの手紙なんですね。でこの抽象化された言葉を我々の中に取り込むってことはものすごく重要で、なぜ重要かというと、私たちの頭が切り替わってきて、その抽象的なことを言語化できるようになるからなんですよ。これがビジネスでも何でも生きてこないわけがないんですね。全ての仕事は反映していくために言語化が必要だから、言語化できるかできないかにかかってるんですよ、全てが。だから私たちが本当にですね、この聖書を読んでいくことによって、そうですね、このことが見えてくる。言語化できるということはですね、物事の本質が見えてるってことなんですね。で、物事の本質が見えていくっていうことはどういうことか、先ほど言ったように偏見から解放されるっていうことはどういうことか。偏見ということは、人間の頭は何かと何かを結びつけて考えることが、まあ、しやすくできてるんですね。これとこれは、まあ、結びつけて、これはこれで関連しているとか結びついているというふうに思いやすいんですよね。だから思考というものは何かと何かこういろいろと結びつけて考えやすいんだけども、神の言葉によって私たちが思考の分離をさせられ促されることが多いんですよ。これとこれは関係ないもんなんだと、別個のもんなんだと、違うもんなんだと、分割すべきもんなんだということが見えてきたら、その我々の思考が、まあ、分離されることによって物事の本質が見えてくるんですよ。その本質が見えてきたときに、それをですね、言語化できるっていうことは、これは仕事場において最も重要な能力の一つだと思います。だから最近の世の中の傾向としては、言語化できないような、できづらいようなね、ビジュアル化されたものだけでね、人々がですね、なんか浮遊してるって言ったらちょっとあれだけどもそうですね、まあそういうね、浮き足立ったね、生き方をしやすい傾向にあるんですよ、今の世の中っていうのは。そうですね、だからそういうことを見た時に、我々はね、聖書をしっかりと取り込んでいくっていう、なぜかというと、聖書は過去の書物でもあるから、過去の書物というのは新しいところで2000年前に書かれた書物であるから、だから過去の歴史を学ぶということでないと我々は今が見えてこないっていう部分があるんです。そうですね、だからもうそういうことで、あと30分ぐらいあったら必要なことをもうちょっと話したので、まあいいです、一つご一緒にお祈りをいたしまして終わることいたしました。ご一緒に。